最初は今月の言葉です。今月は画家牧野勲さんの料理をしていたおかげでというお話です。牧野さんのプロフィールです。1964年福岡県生まれ、多摩美術大学卒業。1992年広告制作会社を退社、都内の画廊で個展を中心に活動を開始。美術同人誌4月と10月同人。著書に、僕は太陽を飲む、画家の無駄歩きなどがあります。
小学生の頃、土曜日に学校から帰宅する途中、工事現場のそばを通ると、大人たちが焚き火をして弁当を食べていた。その様子があまりにもうまそうだったので、帰ってから弁当箱に飯とおかずを詰めて家の屋上で食べた。確か弟も誘って二人分作ったような気がする。大人たちが口をもぐもぐさせて大きなやかんから茶を四角い弁当箱の蓋についですするのを僕も真似て水筒のコップを使わずわざわざ弁当箱の蓋で茶をすすってみるのだった。授業中も食べ物のことが気になった。国語の時間に読んだモンゴル民話の中に日が暮れて寒い草原をさまよい歩いた旅人がようやく見つけた家の人に薪で暖を取らせてもらい、肉を焼いたのと父のスープを振る舞われる場面があった。焼いた肉、父のスープ、ただそれだけのぶっきらぼうな描写にかえって想像力をかきたてられ、どんな味がしたのかとそこばかり繰り返し読んだ。もうずいぶん昔のことだから物語の題名さえ忘れてしまったというのに、今でも肉を焼くとき、そこだけは思い出す。当時、僕の父は九州の小倉の郊外で小さな商店をやっていた。母も店へ出て一緒に働いていたので、土曜日は学校から帰ると自分で食事を作って食べることが多かった。得意料理は醤油味のスクランブルエッグ。熱したフライパンに油をひき、醤油を加えた卵を溶き入れるとみるみる固まってゆき、醤油の香ばしさが食欲をそそった。少し上達してちりめんじゃこや刻んだネギを入れ、さらに料理らしくなった時は感動した。そんなことをしていたせいだろうか。だんだんと料理に興味を持つようになり、台所で母が料理を作るのを傍らでよく見ていた。そういうふうだったので、美術学校へ通うために上京し、一人暮らしを始めた時も、自炊は全く苦ではなく、むしろ嬉しかった。ただ、料理などといってもひどいもので、例えば、インスタントカレーを自分らしい味にしようと、ケチャップやソース、コーヒーの粉などを混ぜて長時間煮込んだりしていた。こうしたものは、元より即席で作ることが売りで、食品会社が研究に研究を重ねて作り上げた味だから、未熟な自分が余計な手を加えれば味を壊してまずくなるだけだ。今思い返すと、一体自分は何をしていたのだろうかと思う。卒業後、会社の先輩に料理屋に連れて行ってもらったり、海外取材先で食事をしたりしているうちに、すっかり舌が肥え、食べることに執着して、2年間で体重が17キロも増えた。ところが、20代の後半、この会社を辞めて、1日の大半を家で絵を描いて生活するようになると、 収入がなくなって食べ歩けなくなった。元同僚にごちそうしてやるからと誘われても、その店まで行く電車賃がないというひどい状態にまでなった。それでもうまいものを食べたいという欲求は高まるばかり。そこで本格的に料理書などを買って家で作ることにした。その頃は近代のヨーロッパの画家たちを研究していて、まずは彼らと同じものを食べてみたいとも思っていた。まだ行ったことのない外国の料理を、料理の本を見てはあれこれ想像して作り始めた。ビーツという赤かぶと牛肉を煮たロシアのボルシチや、スズキを丸ごと一尾ガーゼにくるんで香草の入った野菜スープで煮たのに、エシャロットのバターソースをかけるフランス料理などを作ってみたり、当時はレシピ通りの食材が揃わないことも多く、リークというフランスのネギを下煮たネギで代用したスープや、ズッキーニをキュウリで代用したラタトゥーユを作り、本当はもっと違う味なのだろうと思いながら食べていた。しかし、ずっとレストランで食べるものだと思っていた料理を家で作ってみると、それまで知らなかった調理法と出会い、だんだんと料理が面白くなっていった。そうやって作った料理を訪ねてきたお客たちに振る舞うと、おいしいと褒めてくれるので、そのうちに仕事の方はそっちのけで、よく家で食事会をするようになった。カンパリやシェリーなどの食前酒から始まり、前菜、肉や魚料理、デザート、食後酒までのコース料理を考え、高級レストランの真似をしてうやうやしく紙に書き出したりもした。そうすることで食材や味の重なりを避け、献立に合う酒選びをするようになった。料理は組み合わせや食べる順番、合わせる酒で味が変わる。いつの間にかすっかり料理にのめり込んでしまい、絵も描かずに一日中料理をしていることもよくあった。それにしても、その頃はほとんど絵も売れず、ひどく貧乏していたのだが、こんなふうに料理をしていたおかげか、心がすさんで貧しい気持ちになることはなかった。家に来るお客から手土産に米や酒をいただくことがあると、まぶしく輝いて見え、いつも救援物資のようだと思いながら受け取っていた。これは厳冬舎発行、牧野勲著、かぼちゃを塩で煮るに載っているお話です。